Billboard.
Billboard Japan Podcast MC の磯崎です。今日の相方は
生竹です。よろしくお願いします。
今週の Hot 100、顔ぶれがものすごい変わりましたね。とりあえず3位からカウントダウンお願いします。
はい、Japan Hot 100第3位はストーンズの暴れろ、第2位はスピッツの美しいヒレ、そして第1位は夜遊びのアイドルでした。
ヒレって読むんだ。
はい。
ずーっとわからなくてさ。はい。ということで、夜遊びアイドル1位になりました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
すごいですね、アイドル。推しの子。
うん。
タイアップ。
話題の作品いっぱいありますけど、その中でも、この夜遊びアイドル&、推しの子がすごく人気なでしょうけど、多分その効果が、効果でしょうね。まあ、YOASOBI の人気もあると思いますけど、推しの子の人気。
やっぱり YOASOBI ってこの前ガンダムのやつやって、で、それでこっち推しの子やって、みたいな感じのアニメタイアップでの展開っていうのを、が連続して行われてきたっていうところですが、今回はもうなんか、ドンピシャって感じの楽曲だったもんね。
うん。なんか本当にすごいスタートダッシュですもんね、これ。
うん。ストリーミングは886万8880再生ということで、もう1000万再生に届く勢いでございますね。
はい。
これだから最初こんぐらいの数字だから、まあ自主移行の展開もあれですけど、1000万回をウィークリーで叩き出せるスタートダッシュですね。
はい、行くと思います。
見たんすよ、アニメ。
はい。
30分かなと思ったら、なんかすごいスペシャル、第初回スペシャルってことで、めちゃめちゃ長くて、あ、こういう話だったのっていうね、
展
開で驚きましたよ。
ね、第1話90分でしたっけ？
そうそうそう。
すごいドラマみたいですね、本当に第1回目と。
うん、まあそれだけ注目度が高いアニメっつうか漫画原作だったんだろうと思うけど、もうね、こういう話か、あ、こうなるのか、っていう、そういう感じでした。
うーん。じゃあ磯崎さんはこの推しの子はそこまで知ってなかったってことですね。
タイトルとか絵柄は見てたから、いや、アイドルもんだろっていうふうに、結構簡単に片付けていたんですけど。
ああ。
ちゃいましたわ。
ちゃいました。ま
あ、アイドルものではあるんですが。
はい。
なるほど。はっていうお話でしたわ。っていう感じで、YOASOBI が久しぶりに総合1位を取りました。っていう感じ、はい。で、ストリーミング1、動画1、で、ダウンロード2、ラジオ22。ということで、これは、アニメが続くから、しばらく上位を守りそうですね。
うん。
ロングヒットを続けている、ヒゲダンのサブタイトルは、なんと、前週3位から7位にランクダウン。とはいえですよ。ストリーミング再生数が781万、飛んで67再生でございます。ので。
そこも、はい。ね、ストリーミング2位ですもんね。
うん、まだ落ちない。
まだ落ちない。
はい。こういう流れになっておりまして、こことの、ストリーミングのランキング争いは注目って感じですね。続いて総合に。
はい。
スピッツ。美しいヒレなんだ。ヒレって読むんだ。ずっとわかんなくてさ、はい。でも調べる体力もなくてさ。はい。ということで、こっちは名探偵コナン、黒金、黒鉄、黒鉄、黒鉄なんて読むのこれ、サブマリン。
名探偵コナン、黒金のサブマリンです。
主題歌でございます。ということで、こっちはシングルも出して、シングルが 18,421 枚。で、4位。 で、ストリーミングが509万飛んで676再生で7位。で、ダウンロードが23,881ダウンロードで3位。っていうところ。で、ラジオで1位を取ったのはスピッツのこの曲だった。っていう感じですね。
はい。
アルバム楽しみですね。5月発売ですよ。
もうすぐでしょうね。ゴールデンウィーク過ぎたらすぐでしょうね。
うん。結局、さっきヒゲダンのサブタイトルも言ったけど、ドラマのサイレントでスピッツの、音楽とか曲が重要な役割を果たしてるわけなので。
はい。
そこで昔のお客さんも結構スピッツ聞きたいわっていうタイミングで満を持してこの作品っていう感じなんで、このシングルとアルバムは結構いいタイミングでのリリースになるのかなっていう感じですね。
アルバムにもこの曲美しいヒレ入るそうです。
うん。で、動画再生で13位で96万311再生なんですけど、で、こっちは上白石、妹。
モカさん。
はい。が出てるんだよ。ファンなんですよね、上白石さんは、スピッツの。
ああ、確かに、はい。スピッツさんとは呼ばないっていうような話してましたよね、昔。スピッツだって。
はい。ので、念願かなってなのかどうかわかんないけど、すっげえファンで、で、MV に出る気持ち、どんな気持ちなんだろうねって思いますね。それを踏まえてぜひ、はい、ここは MV もご覧いただければと思います。
はい。
で、MV もすごい、かっこよかった、ストーンズ。
うん。
バレロでございます。こっちは CD で434,274枚で、シングル1位。で、ラジオで2位です。ピッツの美しいヒレに次いで、ラジオは2位っていう感じです。で、MV10 位ですね。
ストーンズは、ちょうどこの前の土日が大阪でドームやって、うん、今週末東京ドームでっていう、うん、本当にね、グループとして暴れるぐらいの、
うん、
そういう気合が入っている感じだと思うんですけど、ね、曲上もやっぱりかっこよかったですね。
ヒップホップですね。
はい。
こういう曲もう似合う、似合う、こういう曲、どういう曲がストーンズには似合うんだろうって思っちゃうと、なんかヒップホップなんかなって思っちゃうよねっていうぐらいハマってる曲だなって思いましたよ。というところではあるんですが、今回はもうなんか新曲がトップ10にドドンと入ってきてるので、そこら辺はちょっとご紹介させていただきたいっていう感じで、総合4位に Man with a Mission、ミレイの絆の奇跡ですね。
はい。
こちらは鬼滅っすよ。
もう鬼滅もあって、大変ですね、もうアニメファンは。
いやもう、すごいよ。だから、鬼滅でしょ？それから、推しの子でしょ？それから、マッパがやってる地獄楽でしょ？
ああ。
忙しいよ。
忙しいですよ。
うん、それから、石黒さん原作の、天国大魔教でしょ。
ああ、なんか、看板見たな、どっかで。
はい。とかですね。はい、私が何気に好きな、原作を読んでいるスキップとローファーでしょ。
ああ、一回話しましたね。はい。
はい。私の愛する漫画。はい。スキップとローファーがアニメ化されたので、当然見ちゃうよね。
忙しいですね、磯崎さん。
はい。ちょっとね、今回のクールはちょっと忙しいよ。やばいよ。一週間、あっという間に過ぎていくよ。実写なんだけど、波を聞いてくれ。私の愛する漫画なんですけれども。これも、この前アニメだったの。アニメも面白かったんだけど、それがドラマ化されたんですよ。小芝さん主役。う
ん、ああ金髪の。
そうそうそう。
小芝風花さん。
そうです、そうです。ハイテンションで喋るんですよ。長ぜりふ。面白いよ。面白いっていうのは、原作が面白いから、ちゃんとやってくれれば、と面白いっていう、そういうやつですよ。今週かな？今週の金曜か土曜だかの深夜で、ドラマが第1回が始まるから、ちょっと楽しみでございますよ。ということで、アニメものとか、それからこう、いろんな主題歌タイアップでの、音楽 の使い方が、なんか一段とコラボ感っていうのがすごい強まってるんだなっていう気はするよね。
いや、鬼滅はあの、ちょうど新しいエピソードでエンディングが初公開されたっていうニュース見まして、もうそっちも配信、恋焦がれ、こっちも配信されてるみたいなんで、来週どうなるやらっていう感じですね。
何気に3月のタイミングで進撃の巨人のなんだ編最終編つうかあれもマッパで出てるもんね。だからなんか、なんかとんでもないね。つうかマッパあの班に分かれてると思うんだけど、すっごい忙しそうだよねって思っちゃうね。とはいえあの UFO テーブル作画つうかによるあの鬼滅もすげえ久しぶりだったんだけど、ああ久しぶりだなってなんか思いながら見てたんですけど、やっぱ、うん、あの綺麗な作画で素晴らしいですね、うん、というのを見ちゃってるわけですよ。忙しいね。
私もちゃんとあのあれです、追い切れてないのでアニメを、
うん、
しっかり見なくてはなと鬼滅を、
うん、いや鬼滅は見た方がいいよ。
はい、
なんかあのせめて原作読んだ方がいいよ。
原作の方がちょっと悲しそうな、描写が悲しそうなんで。
うん。
ちょっとアニメにしておきます。
ああ。とりあえず号泣するよ。とはいえ、なんつうんでしょう。やっぱ鬼滅は可愛いよね。可愛い感じで。あの、時々可愛いシーンが出てくんじゃん、アニメのところでも。
はい。
うん。で、やっぱマッパのやってるのは全然そういう可愛いシーンが全くないところで出てくるので、地獄楽、うん、あの、シンナリンゴと大吉ネタ先生、ミレニアムパレードですね。
はい。
あ、もうなんか、パンチ力ある感じの楽曲でございますね。今週37位です、そう。あとあれか、ガンダムだとヤマのスラッシュ。が、総合26位に初登場。なんか、徹底的に、アニメの話をしてるので、ちょっとアニメから離れようか。ビヨンズ、求めよ、運命の旅人山、総合5位でございます。こちらは、天使はどこへ、ノットイコールミーが、シングル2位で159,357枚だったところを、シングル 99,181枚で、ダウンロード 2,255 ダウンロードっていうところで逆転して、ビヨンズが5位、で、ノットイコールミーが6位という結果になりました。新しい学校のリーダーズ、前週57位から10位にジャンプアップ、大人ブルーでございます。はい、動画2位ですね。
ねえ、もともと動画高かったですけど、やっぱり、
ファーストテイク豪華ですね。
ファーストテイク豪華ですね、これは本当に。
はい。前週が動画で4位で1125,506回。で、当週が動画2位で381,3996回という展開。特に、この新しい学校のリーダースはずっと、ヒートシーカーズ1位だね、1位になったね、よかったね、みたいな感じで喋ってたんですけど。
はい。
そこから一気にヒートシーカーズの条件を抜いてトップ10にジャンプアップっていう感じですね。ヒートシーカーズ卒業でございますよ。
卒業でございますね。はい。
はい。で、前週が UGC が23位。で、当週が UGC が、7位までジャンプアップ。やっぱり、ファーストテイク効果による、一般層に対する訴求っていうのはめちゃめちゃ大きかったっていうことですね。特にこの曲。
うん。
すごいっすね。遊びシステム。ん ?88 ライチンがすごいんですかね。
どういう流れでこう、まとめられるんでしょうね。彼女たちの動きは。うん、
結局だから国内版がリリースされてないんだよね。
ああ、国内版、昔は、この作品か。この作品はまだそうですね。
うん。だから、ダウンロード、デジタルでしかリリースされてなくて、ダウンロード13位、ストリーミング38位っていう展開になっていて、
はい、
いるんだけど、めちゃめちゃこれ日本的な歌謡曲を意識した曲じゃん。
はい。
それがものすごく面白いよね、と思いました。で、その曲と、その曲が、いわゆるこう、なんつうんだろう、海外で人気みたいな感じの切り口で、海外の楽曲を意識してっていうんじゃなくて、同日本的歌謡曲で一跳ねするっていうのは、なかなか小気味いい展開だなと。
多分彼女たちがやってきたことはずっと一貫してて、それ
うん。
がちゃんと時代にあって評価されてきてるっていうところですもんね。
そうだね。そこでの展開は面白いなというところで。ということで、あれですよ、ユーリのビリミニオンが11位にとか、米津玄師キックバックが7位から14位にとか、10フィート大ゼロ感がもう押し出される形でいっちゃいましたよ。
そう
そ
で
の
すね。
持ち方で大きいのは、ナトリのオーバードーズ。これが、全州8位から18位に落ちているが、それを補うかのように、ナトリのフライデーナイトがグイグイと上がってきている展開ですね。ということで、今週のホット100でございました。続いて、ホットアルバムス3位からカウントダウンお願いします。
ジャパンホットアルバムス第3位は爆竹のイゾラ。第2位は中央区琴の葉党のバーバルジャスティス。そして第1位はユニゾンスクエアガーデンのナインスピールでした。
はい。ユニゾンスクエアガーデン、ナインスピールが1位という展開になっております。で、こっちは、アルバム、フィジカルか。フィジカルの方が21,307枚で1位。で、ダウンロードが910ダウンロードで6位という展開でございますね。総合2位は、ヒプノシスマイクなんですね。
はい。
ということで、フィジカルで、13,970枚で3位。で、ダウンロードで1,799ダウンロードで2位という展開。やっぱり、ヒプノシスマイク系ってさ、フィジカルも売れるんだけど、デジタルもきっちり動くんだよね。
ね、人気ですね。
うん。で、爆竹の、23作目ですよ。イゾラ。こっちは17,927枚し、フィジカルが2位。で、デジタルが711ダウンロードで9位っていう展開なんで、こっちはフィジカルの方が寄っているっていう感じだね。だから総合1位のユニゾンの人たちも、フィジカルが2万飛び、2万枚超えっていう感じなんで、フィジカルより。ので、フィジカルとデジタルの、こう、ベクトルが、両方ちゃんと抑えられてるところ。だと、総合力で上がってくるけれども、今のところはフィジカルが強い人たちが上の方に来がちっていう展開だね。これもなんか変わってきそうな気がするね。
そうですね。
ここでやっぱり輝いてしまうのはあれでしょうか。一時帰国というタイトルで新しい学校のリーダーズが総合7位でございますよ。ダウンロード1位。
すごい。
すごいっすね。つまりこっちもフィジカルがない。で、デジタルオンリーで、7位になっちゃってるっていう感じ。
タイトルが面白いですね。一時帰国って。まあ確かにずっと海外いたから。
そうですね。で、ダウンロード数で言うと1903ダウンロードですからね。ヒプノシスの人たちは1799ダウンロード。だから、200ダウンロードの違いとはいえ、アルバムなので結構大きな違いだよねっていう感じか。今年のいきなりこう台風の目として新しい学校のリーダーズが上がってきたっていう感じですね。最近聴いてる音楽は何ですか？
最近聴いてる音楽。最近は英語の曲を聴こうかなって、ちょっとなんとなく思ってて。ここ1、2年は韓国の曲が多かったんですけれども。英語を聴こうかと思って。英語の曲。まあでも、ビヨンセとかそういう曲ですけど。もうちょっと英語を触れようと思ってます。
そうか。今年度から、石竹さんあれだもんね。 アメリカとのやり取りにも参加するんだもんね。
なんかそういったお話を聞いたので、
はい。
どうか、どう、大丈夫かなと思って。
大丈夫、大丈夫。誰も訳してくれない。岡田さんも、ゆるぎさんも、うん、石崎分かっとるやろみたいな感じで、もう何にも訳してくれないんだよ。
え、でもそんな堅苦しい会議ではないんですよね。
堅苦しい会議ってね、ほぼやったことないんだよ。いつも、すごいフリートークから入って、で、最近どうよってなって、はい、で、それでこうだ、こうだ、ああだ、だ、そうか、そうか、じゃあこうじゃん、じゃあこうじゃんってやって終わっていく感じ。
うん、うん。
の会議だけど、まあ基本的には緊張感、時々グンってこう緊張する感じはあるけど、そんなにはなくて、で、訳してくれないんだよね。
もうみんなで笑ってるのが何々っていう、何だったのみたいな。
そうそうそう。で、そこでこう、ジャパニーズなスマイルを浮かべる私を見て、ね、みんななんかこう、なんで俺のことどう思ってんだろうとか、こう思う時はあるよ。はい。最近使ってない英語力がじゃあ試されるんじゃないですか。
なので、ちょっと英会話とか考えようかなと。
そんなにこう、英会話とかそういうもんじゃない気がすんな。
いや、わかりますよ。でもなんか、やっぱりね、もう少し人生続いていくので、何か得意なものを一つ伸ばそうかと思って、中途半端なままなんで、全部が。
ああ、すごいね。でも今って普通に洋画見てんじゃん。それが一番いいんじゃないかなっていう気はするな。あ、エブエブ見た？
見てないです。
あれ、聞き取れるっていうところとか。俺は知りたい。チャイニーズとイングリッシュがぐっちゃぐちゃなんだけど。
なんかそうですよね。でもあれも英語ですからね。
うん。あれはなかなかのもんですよ。で、やっぱ大変だなって思うので、もうやっぱ、途中から字幕を見ているんですけど、私は。
うん。
アメリカのビルボードとかと喋ってると知らない単語がめちゃめちゃ出てきて、そこでつまずいてもしょうがないから全部忘れ、そこを流しながら全部話をしていくんだよね。
はい。
うん、でもよく考えるとあの単語何だったんだろうとかそういうのは思ったりはするので、
うん、
こういうのって普通の英会話学校行っても習わないじゃん、
うん、
だから映画見た方がいいんじゃんって思っちゃったりはした、うん、映画とか向こうのテレビかな、
うん、
ああでも韓国を覚えたくなるね。
韓国語もそうですね。でもなんかもうだんだん私もその GMAX しか見てないなと思って、
はあは
あ、なんか正直顔見てなかったなみたいな、このシーンのこことかあんまり見てなかったなみたいな、字幕がない方が見てたなとか。
なるほどね。
あるんで、なんかね、字幕のない感じでやっぱり何でも分かるといいですよね。
そうだね。
韓国語も
そうだね、うん、本当にK-POP のビデオ見てても、やっぱり向こうの音楽番組とかバラエティ番組のところとかで使われてる字幕とか言葉が分かったらいいなってやっぱ思う。
うん。
うん、英語より韓国語を勉強したいなって思っておりますよ。そんな感じでございました。はい。石崎さんと二人でお送りしてまいりました。ポッドキャストでございました。楽しんでいただけたら幸いでございます。そろそろゴールデンウィークですね、ひたけさん。ゴールデンウィークの予定なんかあるんですか、
はい、ゴールデンウィークの予定ですか？何も決まってないです。
はい。ライブ行ったらとか、いいね。そういう感じでね。つうか全力で休むって感じでしょうか。
そうです。
はい。はい。まあ、ゴールデンウィークのさなかでも、うん。5月3日は休みなんだけど、とりあえずチャートは出すぞっていうことだそうなので。
はい、はい。
という感じで、来週もまた皆さん元気で生きながらえてお会いしましょう。さよなら。